皆さんおはようございます。2025年新しい年を迎えまして第2の手術を迎えました。これから、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。寒い日が続いております。皆さんどうぞお体を、大事にしていただきたいと思います。今日与えられました聖書は、マタイによる福音書の、3章の1節から、17節であります。主イエスキリストが洗礼を受けられたその物語からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まず、マタイの3章1節から3節です。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。と記されております。その頃とありますけども、これはですね、紀元のですね、おそらく28年頃じゃないかと言われておりますが、人々はですね、本当にこう、世の終わりは近いんじゃないかとどうも、感じていたようであります。イスラエルは本当にヘロデ王が亡くなった後、本当にこのヘロデのですね、3人の子供たちがこの領土を争っていたわけですね。そういう混乱でして、首都エルサレムもあるいはそのユダの地方も治めるですね、このヘロデ・アルケラオという王様がいたんですが、更迭されてしまったわけですね。それで、ローマの直轄領となってしまった。で、結局ですね、こういうローマ帝国のこの支配にですね、この反対する人々たちはですね、反乱をたびたび起こしたわけです。本当にですね、世情はですね、本当に騒然としていたようです。そういう暗闇の中、不安の中でですね、この、人々はですね、この世の中を救う、本当に、救い主メシアの到来をですね、待ち望んでいたわけであります。そこにですね、そういう中にあって、この、洗礼者ヨハネという人が現れました。このヨハネ、教団というですね、の指導者であったわけですけども、この天の国は近づいたと、もう終わりの時、終末の裁きの時が近づいていると述べたわけです。そして人々にですね、悔い改めを、迫ったわけであります。この先ほど読んだ先の3章4節ですけども、このヨハネはラクダの、毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていたと、記されておりますですね。イナゴを食べていたんですね。で、当時ですね、このユダのこの荒野にはですね、このエッセネ派というですね、そのユダヤ教の中の一つの派ですね、エッセネ派と呼ばれる、まあ、どちらかというとこう隠遁生活をしてた人たちですね。で、この修道僧たちが、住みましてですね、このお祈りと断食の生活をしていたわけであります。で、彼らはですね、 罪を清めるために毎日この、水に入ってですね、いたわけですね。で、体を清めていたわけです。で、この洗礼者ヨハネはですね、この体を洗ってもこの人間にこの内在する罪は洗えないことをですね、示されてですね、人々に悔い改めを迫るですね、そういう預言者として立てられていくわけです。ヨハネは、ですね、叫ぶわけですよ。3章の7節から8節、先ほど読んでいただきましたが、ヨハネはファリサイ派やサルカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言ったと。マムシラのマムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べと言ってるんですね。ですね、斧はすでに、木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると、この三章十節には、書かれてるんですが、このヨハネの洗礼者ヨハネのもとへですね、このユダヤの全土からですね、また、ヨルダン川沿いの、地方からもですね、この人々がこの集まってきて罪を告白して洗礼を受けたわけです。この人々はですね、この暗い世の中にあってですね、この洗礼者ヨハネこそ世を救うメシアかもしれないと期待したんですね。で、そうなんですが、11節からですね、12節ですね、にこういうこと書いてあるんですね。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられると。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を お授けになる。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると、このように記されています。ヨハネはですね、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を、授けているんだけども、私の後から来る方は私よりも優れておられると。私はその履物をお脱がせする値打ちもないと、自分がメシアではないと語るわけですね。主イエスはですね、ヨハネが悔い改めよ、天の国が近づいたとしてこの宣教を始めたのを、この故郷のガリラヤで聞かれたわけです。ご自身がですね、神の子であるというその神の声にですね、導かれて故郷を出てユダに来られました。このご自身が神の子であるというですね、そのいう思いが湧いてきたんでしょう。で、マタイは記すわけです。3章の13節です。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためであると記されてますが、主イエスはですね、洗礼を受けるためにヨハネの前に出ましたが、ヨハネはですね、主イエスのこの洗礼を思いとどませようとしましてですね、3章14節ですが、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに あなたが私のところに来られたんですかと言ってます。それに対してシリウスが、今は止めないでほしいと、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと答えられたと3章15節ですね、記されてます。まあですね、いろいろと解釈が、あるんですけども、主イエスは神の子であって何の罪を犯してな、何もこう罪を犯してないけどもね、だから悔い改めの洗礼を受ける必要はないと、ヨハネがイエスに洗礼を授けることをためだったと、このですね、理解してるんですが、それはですね、そういう解釈ばかしじゃなくて、主イエスはですね、神の子でありながらあくまでも人の子イエスとしてお生まれになって、ナザレの、村で育ったわけです。人の子として育って、人の子としてこの世のですね、やはりいろんなことをこの経験されたと思います。この世の中の、そのように暗い世の中、ローマ帝国のですね、本当に圧政の中にあって、暗い人々が本当に苦しんでいる、そういうことにですね、この怒りを感じられたことも確かだと思います。この、ヨハネのですね、宣教の中に神様の言葉を聞いて、そしてやはりですね、まずは人の子として、この罪深き自分を悔い改める、神様の子として働きをなすために、まずは洗礼を受ける、そう洗礼を受けることを望まれたんだと思うんですよ。当時のですね、この神殿、エルサレム神殿ですね、とはですね、この民のこの贖いとか、この罪の、救済の役割を担っていたんですね。それにもかかわらずですね、この、裕福な人とか、身分の高いものに目を向けてですね、この貧しい人たちね、当時は大変な、こうまだ医療も進んでない誇りっぽい、国ですから、本当に目をやられて目の不自由な人たち、そんな人たちもいっぱいいた、重い皮膚病の人たちもいっぱいいた、差別されて蔑まれて苦しんでる人たちがいっぱいいた、そういう貧しい人たちの救いがですね、なおざりにされていたわけです。またですね、この律法学者とかファリサイ派はですね、律法を守らない貧しい人々をですね、この罪人だと言って、切り捨ててたわけですね。その結果、人々はですね、本当に飼い主のない羊のようにさまよい歩くような、そういう生活をされていた、このような状況に放置されていたわけです。神様は人々をこのような不条理に放置はされないんだ、彼らもまた神様を愛する子たちなんだ、彼らのために何かをしなければならないと主イエスは思われたものだと思います。その主イエスの前にですね、この神殿とかユダヤ教の権威に屈することなく、人々にですね、生きる道を教える洗礼者ヨハネがいたわけです。ルカ福音書によるあの書かれてるんですけどもですね、開けてみましょう。新約聖書105ページ、ですね、をちょっと開けてみてください。ルカによる福音書のですね、3章の、 10節から、14節です。このようにですね記されています。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいんですかと尋ねたと。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上の者は取り立てるなと言ったと。兵士たちも、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねたと。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言ったと記されてるんですね。イエスはですね、ヨハネの新しい教えに感動されまして、彼の弟子になるためにですね、その受洗されまして、この受洗後もですね、故郷には戻らないでヨハネのもとで学びを深められました。でですね、そういう状態でしたけども、3章の、16節です。イエスが洗礼を受けます。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったと。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されています。主イエスのですね、公の生涯はですね、洗礼を通して神様の霊をいただくことから始まりました。その時、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとマタイは記してますけども、あなたは私の愛する子なんだ、父なる神が主イエスの決心をですね、良しとしてくださったんです。私の心にかなうものなんだ、神様の御心を行うものとして自分は召されたということをですね、イエスはこの自覚されたということをですね、ここで示されているんじゃないかと思います。主イエスは洗礼を受けられたこの後もですね、ヨハネ教団の一員としてこの荒野にとどまっていたと思うんですが、次第にこうヨハネ、洗礼者ヨハネの言動とか見てるうちにですね、この自分のような、自分は何をしていったらいいのかと考えたと思うんです。この洗礼者ヨハネの語るようにですね、罪人を断罪して悔い改めに至らせる、そのようなことが神の国は近づいたと、その神の国なのかというですね、そういう疑問を持たれたんじゃないかと思うんです。やがてこの洗礼者ヨハネはですね、このガリラヤの領主であるですね、このヘロデ・アンティパスを批判しました。そのことによって捕らえられてしまうわけですね。主イエスはですね、それを契機にしてですね、このヨハネ教団から、独立してですね、どうも宣教を始められたようです。この先の4章ですね、12節から17節にこう記されています。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カフェルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが 実現されるためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時イエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたと記されています。このようにして、イエスはですね、宣教の技を開始されたわけです。で、このそのうちにですね、このイエスの評判がこの洗礼者ヨハネ捕らえられて、牢屋の中にいたわけですが、そこに届くわけです。で、この洗礼者ヨハネの指針はですね、裁きの時が近づいたと、悔い改めなければあなたたちは滅ぼされるんだよというものだったんですね。洗礼者ヨハネはですね、このメシアについて語りました。この先ほど読んでいただいた3章の中の11節から、12節ですね、こういう、記事が、書かれております。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられると。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、そして殻を消えることのない火で焼き払われるというふうに記してますが、この洗礼者ヨハネが期待したメシアはですね、不信仰者ですね、信仰、本当に不信仰な者たちを一掃してしまう、そして新しい世を来たらせるんだ、そういうですね、裁き、人を裁くような考え方が強い人でした。しかしですね、主イエスは罪人と交わって貧しい人を本当に憐れまれました。病を負った人を癒されました。友なき人の友となりました。裁きの時に罪人を滅ぼされる運命にあるのに、主イエスは罪人の救いのために尽力されたわけです。洗礼者ヨハネは使いを出してイエスの真意を、尋ねました。マタイの、11章の2節から5節にですね、このようにですね記されているんですね。このヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと尋ねさせましたですね。このように、弟子を送ってですね、聞かせてるわけですね。この福音とはですね、この喜ばしい訪れではないかと、その喜びを聞いて人は神様の前にふさわしいものに変えられていくんではないかとイエスは語られたわけです。洗礼者ヨハネは預言者ですけども、人々の罪を告白して悔い改めをですね促して神様の前に正しく生きることを求めるんです。ですからヨハネは罪人を懺罪して悔い改めを求めたわけです。ヘロデ王も批判をしたわけです。私たちはこのキリストを伝えようとしてですね、この国々にですね ヨハネの宣教を述べ伝えているんじゃないんでしょうか。往々にして本当にね、罪を認めなさいと、悔い改めなしには救いはないよ、信じなさい、信じない者は地獄に行くんだよ、なんていうことをですね、私たちはそういう姿勢でもって私たちはね、つい宣教してしまってるんじゃないんでしょうか。教会に来なさい、教会に来なければどういうことになるかとかね、そんなことを思いがちじゃないでしょうか。こんなことはね、良い知らせとか福音じゃないと私は思うんですよ。聖書が語って、このイエス・キリストが命を懸けて証しされたことはですね、神様はご自分の敵であるものさえも愛してくださるという知らせだと思うんですよ。困ったなぁと思うような人っていっぱいいますよね。どうにもならない、私も正月から本当に本当につくづく思います。なんていうことを言ったりやったりするんだというね、そういうことに対してどうしても責めちゃう、責めの感情が出てきてしまうんですよ。そうじゃなくってですね、罪をまずね、そのようなことを知ってればどういう社会になるかというね、そういうことをまず認めてもらう、その上で罪の許しを語っていくんじゃないんでしょうか。救いの前に罪人を作っている、これはヨハネ的な本当にですね、脅迫的な、人を脅迫する説教になりがちだと思うんですよ。主イエスの語られた良い知らせの訪れとは全然違うと思うんです。主イエスは罪人は罪人のままで神の恵みを受けるんだと語られましたね。え、祈ろうとしても祈ることができない、祈る言葉も出てこない、救われないと苦しんでる人をですね、に対して無関心で自分の救いだけを求めるのがですね、宗教であるならばですね、それは非常にこのシュエスの教えとは著しく離れてるんじゃないんでしょうか。自分だけの幸せを祈る。今年も本当に初詣の皆さんがいっぱい神社や仏閣に訪れたとニュースで報じられてました。無病息災ね、いろいろと、それから合格祈願、いろんな願いがかけられたと思います。その中でどれだけこの世界の人たちがみんな幸せになってほしいという祈りが捧げられたのかなと私は思ってました。それはそれでいいんですよ。だけどもやはり他者への愛というものが、あるいは罪深い人たちを排斥するんじゃなくって、そういう人をもですね、迎え入れていくことが主イエスキリストの弟子となる道じゃないでしょうか。どうしようもないことばかし考える人、自分勝手な人間いっぱいいます。そういう一言をも迎え入れていくのが主イエスの弟子としての道だと思うんですよ。主イエスの生き方をですね、象徴する言葉が、あのヨハネ福音書の8章ね、あの姦淫の罪を犯したとしてですね、イエスの前に連れてこられたその女性にかけられた言葉がとても私、印象的なんですけども、 ヨハネ8章11章にね、8章の11節にこういう言葉がある。私もあなたを罪に定めないと、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと。本当にまず罪の許しがありました。その後に悔い改めを求める言葉があります。もう罪を犯してはならない、これが本当に福音だと思います。ここに人を滅ぼすための裁きじゃなくて、人を生かすための裁きが、なされていると思うんです。女性はですね、姦淫の罪を犯したとでしょうね。その女性に律法通り石を投げる、ね、石打ちの刑ですよ。それのことによって一人の尊い命が失われてしまう。そこにはですね、何のいいものも生まれないじゃないですか。神様から与えられたその命がなくなるだけです。しかし人を許すことによってですね、その人は生まれ変わっていくんじゃないんですか。新しい人生を生き始めていくわけですよ。そしてこの女性から命の水がどんどんどんどん溢れ出して、周りの人たちに良い感化を与えていくわけです。ここにですね、本当の罪の裁きがあるんじゃないんでしょうか。これこそですね、洗礼者ヨハネにはできなかった主イエス・キリストのなされた裁きなんです。本当にここに愛の技がなされていること、そのことを読み取るんじゃないんでしょうか。罪人は罪人のままで神様の恵みを受けることもできると、神様の側からですね、無条件の許しを差し出された。だからですね、私たちも洗礼を受けてここにいることができるんですよ。罪許されて、そして洗礼を受けた私たちはですね、人の罪をこの裁くんじゃなくって、罪の許しをですね、本当に伝えることが大事だと思うんです。私たちは罪許されたものなんです。だから人をも許していくんですよ。許せないなんてことを言う人います。びっくりしますけどね。そうじゃないんですよ。あのようにしか生きることはできない、その人のために祈る、そういう生活をすることが大事じゃないでしょうか。人の子イエスがですね、神様の子として人々に愛の技をなされましたようにですね、神様の恵みをですね、この多くの方々とですね、分かち合いながら、この年も良い年としてですね、歩んでまいりたい。そして神様の平和が満ち溢れる世界を実現すべく歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますように、祈り願っております。では祈りましょう。神様、今日もこのようにして2025年第2の手術礼拝守ることができました。洗礼者ヨハネの行い、そして主イエスキリストの生き方から学ぶ聞くことができました。人を生かすための裁き、人を滅ぼすための裁きじゃなくて、人を生かすための裁き、愛ある行いをどうか私たちもすることができますように、多くの方々に主イエスキリストの福音を述べ伝えていくことができますように、どうか主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。